平成、21年、本日は10月の4日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。使徒行伝、7章、を見ていきたいというふうに思います。で、7章の、37節でありますか。だからこのモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いは私たちの先祖たちと共に、アラノの集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。ということですね。モーセは、後に送る一人の預言者、これはイエス・キリストのことです。の方であります。だから、モーセを学ぶことによって、一人の預言者、キリストのことをもう学ぶことができるんですけども、ポイントは、アラノの集会って、これ下でエクレシアって書いてある。これ、教会のことを指す言葉なんですね。だから、生ける御言葉を、授かって与えたということであります。で、で、御言葉にポイントがあるんですけども、でも、後の説の後ろの方を見ていくとわかることは、この御言葉に、旧約の神を認め、聞き従わなかったっていう、そういうところに問題がありました。で、このモーセに与えられた言葉に関しては、もちろん十戒をはじめとした、神の言葉なんですけど、これは、生ける言葉だというふうに書いてあります。だから、ポイントというか、まあ、示しは、我々が、この言葉を受け、この言葉を実行し、行っていくならば、我々自身は生きたクリスチャンになる。そういうことを明らかに語っていると思います。だけど、語られる、で、語られるとか聞くというのは、耳って、肉体の耳で聞くって一つのことです。しかし、実行して、ではまた別のことなんですよね。で、実行していくときに、我々は、この言葉が生きた言葉として、我々自身に働き、また、我々自身を変えていくっていうことをですね、見ていくことができます。で、実行していく歩みであります。で、で、実行していくことは、引く人は変わっていきます。で、御言葉をですね、言われた言葉ですね。で、実行していかないと同じだったりします。何も変わらなかったり、悪くなっていったりします。で、御言葉を行うことを、おすすめをします。で、広島にある兄弟がおられます。で、その人とは、去年のね、セミナー、最初のセミナーっていうか、来られて、ご縁があったんですね。一緒に私を、みんなと一緒にオリンピックセンターにみんなで泊まったんですね。で、彼は初めて、レムナント教会、広島とお越しとは全然遠いですからね。レムナントとお近づきになって、その後彼は、だんだんレムナントを通していろんなことを、学ぶようになったんでしょうか。そして、弟子の歩みとかですね、御言葉を行い、で、読み込んで、祈りっていう、実行してるようになったんですね。で、私は見た限り彼は変わってきましたね。まあ前も素晴らしかったんだと思うんですけど。で、この間、メールでね、この間ちょっと皆さんに見てもらいましたけども、今回の聖書の暗号のことも、教会の牧師さんだとか、みんなに全部で自腹で25冊も買ってして、なんか、それを送ってですね、で、その紹介をこのように自分は、理解するから、このように正しく、これは正しいんじゃないかと自分は思うというようなことを、文書で送られていました。で、ちょっと感動しました。というのは、私の書いた本を売ってくれたから感動ってそういうことじゃないんですよ。売れとかそういうことじゃなくて、結構これって勇気のいることじゃないかなと思うんですね。自分の身に打ってみてもですね。でね、下手に誤解されるってあり得るじゃないですか。でも彼は、すごいなと思いました。で、ずっとこのね、ほとんどそういった恥とか考えないですね。ずっと固く立ってですね、そういった方々に送ってるんですね。で、その後、なんか、そうですね、なんか反応もあったというようなことを別途メールで知らせていただきました。で、だんだん、で、我々が、 まあ、弟子の歩みでも何でもそうなんですけども、行っていくときに、その人を生かして立たせたりします。で、クリスチャン生活が変わっていったりします。ぐっと信仰を持って立て上げられたりですね、そんなに変わっていきます。だからどうぞ、この絵はですね、生ける御言葉とはまさに言ったものであってですね、私自身を生かしていくものであるということを覚えてください。で、ところが問題は、この生ける言葉に関してみんなが従うわけじゃないということですね。39節です。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、帰って、彼を退け、エジプトを懐かしく思ってということですね。ポイントですね。で、彼を退けって、モーセは御言葉みたいな位置に立ってます。なぜなら彼こそ律法を10回を授かってですね、御言葉を神のために示したんですね。彼、モーセといえば10回ですよね。で、彼を退けっていうのは、で、ある意味では、御言葉を退け、そんなニュアンスを感じます。で、この旧約の神のためは、10回を持ってきた、モーセを退けました。そして、非常に象徴的なのはですね、モーセがシナイ山から降りてきた時ですね。その時に、民のなんか声が聞こえるって言って行ってみたらですね、公衆を礼拝してたんですね。で、その時にモーセが怒って、バーンって10階の石を投げつけたかなんだから割っちゃったんですね。だから、礼拝、彼らが公衆を礼拝して、そうすると両立しないんですね。御言葉とは両立しないんですね。片方を選ぶと片方がダメっていう感じですね。そういう感じになります。で、御言葉を退け、彼を退け、御言葉を退けって感じですね。そういう感じであります。で、旧約の神のためはこうでありましたけども、まあ、これは新約に関しての型であります。なぜなら、一人の預言者を、モーセのような一人の預言者を立てるって言ってるのは、これはキリストのことですけども、新約の時代の神のための問題も、ポイントは、生ける神の言葉である、キリストの言葉、また聖書の言葉を退けてしまうっていうところにポイントがあること、そこに大きな問題があるっていうことを覚えてください。で、そんなはずはないとかですね、言うんですけども、でも明らかに今のキリスト教会の問題っていうのは、御言葉を退けちゃうんですね。だから、こういう言葉がありますよね。自分の耳障りのいい、言葉を聞くためにですね、教師を呼び集めって、そういう教会の聞いたことありますよ。この牧師ね、役員会なんかすごい偉くてですね、信者も多いからたくさん献金集まってますね。今度はこの牧師を呼ぼうってですね、1、2年ぐらいやらしてですね、なんかあんまり楽しいこと言わないから、これクビだとか言ってですね、次とか言って、そういう教会のこと聞いたことあるんですね。なんかうちのお父さん今度教会からみんな追い出されるんだとかね、嫌だな。そういうことを先生に聞いたことあるんですけどね、嫌だなってね、そういう時代になってる。そういうとこ行ったらどうでしょうかね。観覧後、眠らんと言ってみたら、メッセージしてみたらどうでしょうかね。すぐ追い出されちゃうじゃないですか、ね。それは牧師を追い出したのかもしれないですけども、でも、聖書がまさに語っている言葉だったりすれば、それは御言葉を退けるってことなんですね。で、ウェルカムしようね。観覧前とか、これウェルカムしますね。とか、セカンドチャンスとか、俺もウェルカムしますね。裁きはない。スカリオットのユダも救われる。これはいいこと聞いたって。まあ、俺なんか絶対大丈夫だってことですね。そういうことですね。でも、これは何かっていうとですね。御言葉に耐え、健全な言葉に耐えられなくなって、彼を退け、御言葉を退けてるんですね。そういう意味をしてるんです。でしかも、自分たちは、正統的なキリスト教だと言ってるわけですね。で、現実は、御言葉を退けちゃってるんですね。どうぞ、この言葉を覚えててください。旧約の神のために関して、新約の使徒行伝にこのように書かれてるっていうのは、我々と無関係ではないんです。昔の人はダメだったなって、今は俺は大丈夫って、そう言っちゃったらおしまいであります。今の我々が学ぶために書かれてるんです。彼を退けっていう単純に書かれてる言葉っていうのは、今も明らかに我々に関係しております。今の時代っていうのは彼を退け、モーセを退け、御言葉を退ける時代なんですね。で、そうは言わない。みんなそうは言わないんですけども、現実が語っております。明らかに健全な言葉って退けられちゃったんですね。 そういうことになります。だけど、退けることにポイントなくてですね、ちゃんと従っていくものにですね、人々にですね、見心があります。で、ね、前も言いましたようにですね、同じ箇所ばっかりで恐縮なんですけど、本当に御言葉を正しく行っていくときですね、栄光とか恵みます。ね、私も前も言いましたようにですね、一つです。仕事しているとき、たった一つの御言葉を信じてですね、まず神の国と神の家を求めようってですね、そしたら、後のものは全て与えられるって、後のものっていうのはね、給料とかですね、会社の位置とかですね、明日の食べるものとかですね、そんなものは添えて、ついでに与えられるって書いてるから、信じてるんですね。でそれは、会社は結構複雑だったりしますけどもですね、単純に信じてるとき、それは実際に実現します。たくさんの人がリストラされても、なぜかわかんないけど、守られたりですね、そんなことあります。だからどうぞ、この言葉を退けることにはポイントがありません。どうぞ、逆に言葉をですね、正しく従っていくっていうところにですね、ポイントがあります。で、39節の後半の方でですね、帰って彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく鍵神を作ってください。ということですね。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました。でエジプトを懐かしく思うっていうこういうこともですね、一応心に留めておいてください。他人事ではないんです。我々は東の地の日本に住んでいるから中東のエジプトと何の関係があるかというと、そう言っちゃうとちょっと聖書って分からなくなっちゃうんですね。でエジプトの地からイスラエル人が出てきたようにですね、エジプトはまあ私の理解ではこの世の象徴ではないかなと思います。この世的なことですね。で、で、このエジプトを懐かしく思ってっていうのは下の脚注を見るとですね、こう、心中で振り向きって書いてあるんですね。非常に語りかけのある言葉であります。で、イスラエル人は、エジプトの地にすぐ走って戻ったわけじゃないんです。でも心の中でエジプトを振り向いたとそういうことを言ってるんです。でこれはクリスチャンにもあるんです。我々は教会へ行き出しました。で礼拝で洗礼を受けるんですね。だから日曜日映画に行かないので他の人みたいにですね日曜日はパチンコ屋で潰したりしない。まあ潰す人いるかもしれませんけども基本的にはしない。でも心の中で振り向くってことあるんですね。で、キリスト教会で、エジプトっていうことがすごくイスラエルの民の中で大きな問題になってくるように、キリスト教会の中でも問題っていうのはですね、この世的な方法とか、手法とかですね、ずっと、教会の中に入ってくるんです。これは否定しても否定しきれないとかあると思います。どうぞこのポイントは覚えておいてください。この世的な方法が、教会の中でそれらしく隠れたような形で入ってくるってこういうパターンっていうのはですねぜひ覚えててください。なんかそうでしょうかね、パーパスドリブンチャーチね、名前は怪しいですね。目的主導型教会、名前聞いた時びっくりしましたね。目的主導型教会、何それ。目的さえ良ければ手段は問わないって言ってることですよね。だからこの世の方法でも何でも用いるってことですよね。で実際、そうでありました。アメリカのね、そういった類の教会では、生産式の時に、この世の流行歌手を呼んできて、そこで生産式を歌わせる。U2 って聞いたんで、U2 って名前も何もわかんないんですけど、何なんでしょうかね。で、なんだかクリスチャンだっていう名前があるけど、実態はクリスチャンらしくないような歌手を呼んできてですね、流行歌手を呼んでくる。そうするといっぱい人が来る。で生産式大盛況で素晴らしい祝福ありましたって言うんですけどね、それはエジプトの方法なんですね。でこの世の方法であります。ではどうぞこういう方法っていうのは入ってきます。だから聖書に書いてあることは無意味に書いてあるんじゃないんです。で他人事と思ってちゃダメなんです。エジプトを振り向いたっていうなら今のキリスト教会も振り向くってことあり得るんです。だからそれに受け取るなら我々は正しく警告を受けます。で、まさにそういうのは、いろいろ入ってますね。で、歌、ね、賛美なんかもおかしな賛美になってると聞いて、直接見たいんですけどね。なんかこの世の六箇所みたいな歌が、キリスト教会賛美に入ってると聞いてますけど、そんな感じですか。 そんな感じらしいです。で、うちの家内見てますから、進学校で、ですよね。で、ことやります。だから、そうなってくんだってことです。だけども、当然、エジプトを民が振り向いたからといって、我々も振り向くべきかというと、振り向くべきではないんです。そのポイントを覚えてください。いくら周りが変わったかって言ってですね、変わらぬ、どこまでもポイント、指針は御言葉にあります。エジプトを振り向くべきではないんですね。そういった人たちはいろいろ惑わしに入っていくっていう、こういうポイントを覚えてください。で、神々を作ってください。41節、その頃彼らは格子を作り、この偶像に、供え物を、捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいましたということですね。で、格子とか神々って書いてあるんですね。で、これは昔の人々は文字通り、出エジプトの民は格子を作りました。で、神々を作ったんですね。で、今のクリスチャンは格子は作りません。ね、レブナント教会も当然格子はないし、で、他の教会もない格子は、格子の像ってありますかって、後ろに隠してるし、いや、そんなない。ないんですね。だけど、牛の像がないからって言って、この言葉は当たらないってわけじゃないですね。牛は明らかにこれ例えなんですね。なぜなら、レビキナリを見ればわかるんですけども、牛とか羊って清い動物なんです。これクリスチャンの例えです。クリスチャン、羊って例えられますし、また、格子もそうですよね。格子を下げるとかなんとか。クリスチャンは盾。だから、もっとはっきり言えば、信仰ある神々のような、すごい器っていうことですね。そっちを取っちゃうっていう、こういうポイントを明らかに語っています。これは神々みたいな位置になっちゃうんです。で、これは、いくらでもあります。例えば、カトリックなんか明らかにローマ法王をね、格子の立場に立ってるんです。そして、ローマ法王の言うことと聖書の言うこと、どっちが違うかというと、必ずローマ法の言うことを取ります。で、聖書にも間違いがあるっていうのがローマカトリックの公式見解なんです。いろんなね、どんな素晴らしい、信仰の生徒が書いた書物も間違いがあるよね。聖書にも間違いがある。唯一間違いがないのはローマ法でだって言ってるんです。すごい異端教ですよね。で、これは、覚えておいてください。多くのカトリックの人は間違えてます。かつ、ローマ法は正しく、そして聖書に従っていると。だから、ローマ法に言うことを従っていることが聖書の、言葉をそのまんま行っていくことで、神の御心を行っていく。違います。それは明らかに違うんです。なぜなら、格子の礼拝することと、モーセの十戒の、石の板って両立しなかった。出エジプト記の箇所を見てください。格子礼拝をしているときに、モーセが戻ってきたときですね、怒って彼は何をしたかというとですね、十戒の石を割ってしまったんですね。両立しないんです。格子を礼拝するなら、神の御言葉が書かれた石の板って割れちゃうんですね。石の板が残るなら格子は消滅しなきゃいけないんですね。両立しないんです。非常に明らかに語っています。実際にそうであります。ローマ法王はもう地獄はないって言ってるんですよね。で、創世記は神話だと言って、神化論は、あまりにも科学的なんで否定できないって言ってるんですね。ってことは、創世記に書いてある、神がね、動物を作った、人を作ったって嘘だと言ってるわけですね。両立しないんです。どっちか取るしかない。で、両立しない。で、この人たちは、問題は、旧約の人々の問題は、格子を選んでしまったってことです。で、結果、十戒の石の板、神の御言葉、崩れ散ってですね、跡形もなくなってしまいました。御言葉は、壊れてしまったんですね。御言葉壊れて変な表現だけど、実際そうですね、石の板は破壊されてしまいました。そんなもんなんであります。だから、ローマカトリック教の教えっていうのは違います。聖書の教えと違います。地獄はないって言ってますですね。マザー・テレサなんかもっとひどいこと言ってますね。ヒンズー教徒はヒンズー教徒のまま死ぬべきである。何もキリストを受ける必要はない。何ですか、それって。キリスト教、ね、死ぬ時も受ける必要はない。ヒンズー教徒のまま死ぬべきである。それを神が喜んでる。全くの異端教ですよね。だから、両立しないんです。で、こういうポイントって覚えてください。極端なことを言ってますけども、問題はカトリックだけじゃないんです。我々は、もしも、この 神の御言葉を捨て去り、偶像の神とか孔子とかですね、そっちを選ぶときに、我々は微妙に、またはあからさまに御言葉から外れていくんです。これは明らかに聖書を語っていることなんですね。で、キリスト教会の問題も、プロテスタントの問題もそうなんですね。器を崇拝し、その人の言うことをぐーっと聞き入っていくときですね、御言葉から外れていっちゃうんですね。そういうポイントがあります。今、ペンテコステカリスマでやってることも、おかしい方向へぐーっと来てるんですけどですね、見る人は見てるでしょうけど、見ない人は何も見てない。くっついていっちゃってるんですね。でも、いくつものおかしなことがあります。例えば、福音派で有名な人にですね、ビー・グラハムっていう人がいるんですね。こういう人は私が若い頃はすごいもうスターみたいでしたね。で、ビー・グラハムの悪口を言うと、キリスト教会を追い出されるって、みんなにひどい目に遭うって、小石牧師が言ってるんですけど、本当だろうと思います。ビー・グラハムの悪口を言ったために、小石牧師が袋叩きにあったって言うんですけどね。で、本当だろうと思うんですね。で、そのぐらいみんな、カトリックじゃないけど、福音派とかプロテスタントとかバーッとビリグラムビーキなんですね。でもビリグラムおかしなこといっぱい言ってるんですね。私も日本にいたら分かんなかったんですけども、そういうのをアメリカの方でいろいろ研究している人たち、いろんなホームページとかあるんですね。そういうの一生懸命私も翻訳したんですけど、ね、よく理解できました。ビリグラムはカソリックの問題って何も言わないんですね。カソリックは何も問題ないって言ってます。問題だらけなんですけどね。また自由主義者、自由主義者って言うとちょっと意味わかんないかもしれないですけど、要はキリストは復活しないとかですね、奇跡は起きなかったとか、そういうことを言う人々ですね、そういう人たちをビリグラム受け入れちゃってるんですね。で、いろいろカウンセリングとか、いろいろ自分の大会で用いたりしてるんですね。だから、福音派の中でビリグラムに右へ習いをした多くの日本の福音派、みんなそうです。福音派はみんなビリグラムだと右へ慣れしたもんだから、もうカソリックの悪口誰も言わなくなってきてしまったんですね。今頃言ったら異端であります。で、また自由主義者とかね、キリストは復活しないだとんでもないことを言っている人たちに対しても、もう受け入れるようになってしまった。だから、キリスト教書店でもそういった本っていっぱい出てるんですね。まあ、公に言いづらくなってきてしまった。で、彼らは、御言葉に立ってんではない。御言葉を見れば明らかにこんな家政官異端なんですけどね、御言葉に立つんではなくて、ここ自分たちを導く、先立っていく鍵目を作ってください。40節この言葉非常に象徴的です。私たちに先立っていく神々を作ってくださいって言ってるんですね。これこの言葉の意味合いをよくよく理解してください。これ旧約の神のためがバカだっていうだけじゃないんです。今の時代に対する予言です。自分たちをリードしてくれるすごい器を作ってくれるってですね、カリスマ的なリーダーを作ってくれる。それに従っていくんだっていうことを言ってるんですね。で、現実にそうなんです。ずっとくっついていってですね、おかしなところまで引っ張られてきちゃってるんですね。だから今のキリスト教会、あらゆるおかしなところのポイントっていうのはですね、御言葉に従うよりも、人のそういった人間的なカリスマ的な人々にぐーっと従っていったっていうところに、大きな問題点があるんですね。で、どうぞここを覚えててください。で、今のペンテコステカリスマはもっと広いですね。器崇拝でね、ベニヒンとか悪霊呼び出してる人とかですね。まあ、あらゆるおかしな器をガーッと、くっついてるとか、もうわけわからないようなですね、霊もおかしいし、教理もおかしいし、とんでもない状態に来てるんですけども、問題はどこかというと、まさにこの言葉であります。自分たちの、私たち、に先立っていく神々を作ってくださいって自分で求め、自分でくっついていってるんですね。で、わけのわからないところへ行ってしまってるんですね。こういうポイントをぜひ覚えておいてください。42節。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてあるとおりです。天の星っていう言葉も、これも語りかけあるんですよ。前も言いましたようにですね。天の星っていうのはクリスチャンの例えです。なぜなら、アブラハム、イスラエルの先祖であるアブラハムに対して神様は言われました。あなたの子孫は天の星、地の砂のようになるって言ったんですね。で、天の星。だから、子孫は天の星だって言ってるんだ。だから、アブラハムの子孫って、我々も新約のアブラハムの子孫でありイスラエルですけども、天の星、クリスチャンのことを指すんですね。だから、輝いている大きな星って素晴らしい器っていうことですよね。これことを言っています。そしてそれに仕えていくんだってことですね。 イスラエルの家はあなた方はアラノにいた40年の間に放られた獣と供え物と私に捧げたことがあったが、あなた方はモルクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それではあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それ以来私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。だからこのポイントを覚えてください。42節で言ってるようにですね、神に仕えていくってベニヒンの言う通り行っていくことが神に仕えることだとみんな思い込んでるんですね。でも神の御言葉は違うことを言っています。あなた方は荒野にいた40年の間に放られた獣と供え物と私に捧げたことがあったかって、違うぞって、神には捧げてないぞっていうことをここで言ってるんです。逆に43節、あなた方はモルクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それではあなた方が拝むために作った偶像ではないかってことですね。だから偶像を神に仕えていながら結果として偶像を作っていた。それを担いでいたってことですね。モルクって王という意味があります。王様の王ってことですね。だから、キリスト教会の王とかリーダーとかですね。そういったものを、まあ、さっき言ったローマ法とかですね。ガーッとそういうものを神の代わりにしてしまったって、そういうポイントですね。論破っていうのはなんか命がないっていう意味なんですけども。まあ、そんなものを担いでも命がないぞってことですね。で、そういう問題です。だから、こういった事柄が、まさに、キリスト教会でも同じものであるってことを覚えてください。今のキリスト教会のあらゆる混乱っていうのはですね、この器、あの器、あの器、器ってですね、ずっと器を追いかけて別にわけのわからないところに行ってしまったっていうポイントであります。しかし、大きなポイントは、ここにあらゆることが明言されていますように、彼らが、イスラエルのための問題は、モーセを退けて、そして、偶像の神に従ったということです。同じように、今のキリスト教会の問題も、神の言葉を退けて、人の器に従ったということにポイントがあるんですね。だからどうぞそこを理解してですね、行く。で、レムナントは何をするかというと、そういう問題点を言っていく。言っていくとまた、非難されるかもしれないけど、まあしょうがないということですね。やっていくということですね。で、このところだけは見ましょうか。そして、44節、私たちの先祖のためにアラノに証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れと、モーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖は、この幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。で、神の幕屋の中に神ご神が住まれていたわけですね。で、46節、ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし、意図した書き方は手で作って家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。手は私の王座。地は私の足のわし台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないのか。ないか。で、で、ここで言ってることはですね、反論なんですね。で、要するに、なんでステパノはここで訴えられているかっていうとですね、前のになりますけども、前の章になりますけど、6章の11節、6章の11節、そこで彼らはある人々をそのかし、私たちは彼がモーセと神と、を汚す言葉を語るのを聞いたと言わせたって、ステパノを訴えてるんですね。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、ギガに引っ張っていた。そしてイスラエルの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのはありません。聖なるところってこう宮のことですよね。神がいるという。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちに聞きました。これに対しての反論なんですね。だから、どこまでも旧約の神の民、またこの当時の神の民は、この神の宮が大事であって、ここのところを汚してはいけないっていう、ぐーっと固定観念でもって、で、それに反論するこのステパノはとんでもない冒涜者だということですね。で、これに関して、ステパノはずっと一連のことを言ってきたことは、神の宮というけれども、 真の、人間の作った住まいに住んでるわけではない。真の、神の宮っていうのは、新約でいう我々の体にですね、聖霊が宿るっていう、まさにそのことだというふうに彼は理解して語ってるんですね。ここで言ってることにギャップがあるんです。神のためだね。旧約の神のため、またこの当時の、イスラエルの神のためとステパノとの間にはギャップがあるんですね。で、このギャップのゆえにステパノはですね、ある意味殉教したんですね。このポイントを覚えてください。そして51節です。カタクナで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのですってことですね。で、ステパノを訴えた人たちは見ていないんです。一つは心に割礼を受けていない、人間的な考えにずっと取られているから、旧約のソロモンの神殿が語っていることは実は新約の我々の体を神が聖霊によって神殿するって、ここを見ない。で、耳に割礼を受けてないから、いくら聞いてもわからない。耳が人間的な考えから抜け出せない。で、そのようそれであるがためにステパノは迫害され、そして彼は命を落としてしまったんですね。でもポイントで見なきゃいけないことは、それであってもこんな風に怒るだろうと、その後怒って実際に仕打ちされてステパノは死んでしまったんですけども、言うべきことは言わなければいけないということであります。なぜならこの時ステパノがこのように語った時に、後で見れば分かるんですけど、サウロというね若者がいてですね、これ後のパウロなんです。で、彼ははっきりと後の日に理解しました。福音の真髄を理解したんですね。パウロは新約の手紙っていう書簡っていう書簡、みんなパウロを書いてない。ロマ書とかね、すごい深淵ですけども、理解してない。彼がね、いなかったらキリスト教が成り立たないんじゃないかっていうぐらい、すごい大伝説の人なんですね。でも、この、サウルはですね、ステパノの殉教を冷ややかな目で見てたし、殺されるべきだと思ってみたんですけど、でも言葉は彼の身に残ったんですね。で、この時の証って無駄にはならなかったんですね。だから、このポイントをですね、ぜひ見ていきたい。我々も、語るべき言葉は語っていかなきゃいけない。で、反対する人の中でどこにサウルがいるかわかんない。冷ややかな目をしたり、反対者の中にもですね、いずれ覆される人が出てくるかもしれないですね。だから、一つは、学ばなきゃいけないことは、同じ聖書を読みながら、心と耳に割礼を受けてないときに、真理は見えないということであります。で、これは今の、この時はそうでありました。聖霊の宮ということに関して、全然両者食い違うことを言ってるんですね。で、そうであります。今の時代もそうだろうというふうに思います。観覧前経験してずっと信じ込んでいる人は、もう頭、それですっかりもう、洗脳されちゃってるんですね。でも、誰かが言わなきゃいけません。これは嘘であり、間違いであるとかですね。または、ね、世の終わりの時、アメリカがバビロン化して、アメリカ由来に、あらゆるキリスト教のですね、暴徒化が起きる。変な例とか、リバイバルとか、あらゆるおかしな教育が起きる。聖書が語っていることだと思うんですけども、これも誰かが言わなきゃいけません。最初は気違いですからされるかもしれませんけども。そういう時に、心と耳に割礼を受けてない人たちは必ず反対してきます。で、自分たち正しいと思うんですね。で、この衝突はしょうがないんです。ステパノの時もこれ、もっと穏やかな方法あった。と皆さん思うかもしれませんけど、これが神の方法であるとしょうがないんですね。我々は神様以上にうまくはできません。これはあるだろうと思います。で、ポイントはそれでも言うように示された時は言わなきゃいけないっていうことですね。で、その後は知りません。ステパノが殉教して死んでしまったから自分の役目を果たしたんですけど、わかんないです。でも神の方法がありますから、その後サウルがね悔い改めてすごい伝道者になったっていうのは、誰も知らない。ステパノも知らないし、前の人も誰も知らないんだけど、神の方法がありますからね。だからそういう意味合いで我々は言うべき時に言わなきゃ、言うことしなきゃいけない。また別にこんな風に人まで言わなくても、まあ本をね、暗号の本を出すとか雑誌を出すとか、そういう方法であっても、ポイントはステパノと同じの方法であります。 言うべき時に言うべきことは言っていかなきゃいけない。だからこの時ステパンが言わないでですね、とかあーとかうーとか言ってですね、そういうつもりじゃなかったんですとか弁解してたらですね、誰一人こうカレンのことで理解する人いなかったですね。だから機会を得たら言わなきゃいけないってそういうことありますね。そしたらあとは神様は責任を持ってくださる。もう一つは繰り返すようですけども、残念ながら心と耳に割礼を受けてないってことあるんです。でその時に理解できないんです。でこれは現実の問題じゃなくて、神様って恐ろしい方だと思いますよね。だからある人には心と耳に割礼を与え、ある人には心と耳に割礼を与えない。そのためにステパノをね、殺してしまってですね、罪に問われるような罪に入っていっちゃう。だから彼らの偽善の家だと思うんですけども、恐ろしいなと思います。だからどうぞ、我々は恐れを持ってですね、心と耳に活力を受けたい。そしてはっきりとですね、見るべきものを目指していただきたい。それ何が見えないのかさえわかんないんですよ。この人たちも自分たちで何が間違ってるのかさえ、間違ってるということさえわかんなかったんですよ。これは神様があれ目を与えてくれないときわかんないんですね。だからどうぞ、間違っても変な確信に入らないようにですね、祈って求めていきたいと、そんなように思います。